ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市長岡屋茂助の長岡誠一郎さんと、同じく松江市三栄堂の岡英介さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
ちょっと大きく言っといた方が。
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
コロナでやっぱりどうしてもね、お互い疲弊してるところで、
そう、本当にね、
ようやくなんか開けた感じがしますね。
ゴールデンウィークもね、おかげさまで観光客さんもまあね、まあまあいらしてたんで、
自分もちょっと合間を塗ってゴールデンウィーク中商品とかの価格帯見て、あ、やっぱ物価上がってきてるんだなっていうのをやっぱり感じて、
本当ね、問屋さんからもうその材料の値上げとか、ほぼ毎日のように、そのお菓子のその原料もそうだし、包材とか、ああいったとことかも本当に嫌になるほど、こう1割アップですとか2割アップですみたいなあるんで、価格転嫁していかないと商売もやっていけないんで、まあそこら辺はいろいろこうね、こういい塩梅のところをこう見定めてやっていかないといけないなっていうふうに思ってますけど、
なかなかその辺が難しいですね。
難しいですね。
それをしなかったか。
いや、できないです
ね。できない、そうなんですよ。本当ここまで上げたいけどもちょっと難しいと。
バブルの時代とかの社長さんとかはその横のつながりなんかよりかは、我がとこ我がとこみたいなところがあったと思うんですけど、働き手もちょっと少なくなってきてるので、やっぱ求人出しても、なかなか人が集まらなかったりだとか、
しんどいですね。
あのお二人のところは本当手仕事の、まあ、商品を出していらっしゃるじゃないですか。その職人さんたち、こう若い職人さんたちって岡さんのところはおられるんですか。
一応うちいます。職人がね、今うち8人いるんですけど、10代1人、20代1人、30代2人。
すごい若い。
そう、半分は30代までなんですよ。で、本当その一昨年だったかな、あの岡山の高校から、まあ、和菓子職人になりたくて、で松江で探してうちが良くて入ってくれた子なんかもいたりして、やっぱ県内の高校とかもそうなんですけど、やっぱ県外とかでもやっぱ興味ある子たちなんかは、やっぱ自分で関心持ってるものなんかは調べて、そうそう、自分で来てくれたりとか、本当にいろいろありがたいなと思って。
そうですよね。
そうなんですよ。
今の話で羨ましいなと思って。
長岡さんとこはどうなんですか。
うち結構それこそテレビとかにも、あの取材受けて、で焼いてるところを出させてもらったりとかするんですけども、全然あの野焼き職人になりたいなんていう人やってこないなとか思いながら、でやっぱりその自分も会社を任される時は32歳だったんだけども、やっぱり自分が年取った時に上の世代がいなくなると会社として困るので、やっぱ若い人若い人って入れていくんですけど、おかしいな、働き方改革がっつりやってるのにもかかわらずやめられちゃったりとかして、昔に比べたら有給もだいぶ取りやすい環境にしたにもかかわらず、多分若い世代の社長さんは多分みんなそれがっつりやってると思うんですよ。その有給だったりとか残業のことだったりだとか、あの昔ながらの体質だったやつもガラッと変えて、
確かに、
今もそういう時代じゃないんで、
価値観変わってますからね。
全然違う。うちもつい最近ハサップとかが義務化になるっていうことが、まあ前々から分かったので、もうじゃあせっかく工場移転するんだったら一番いい認証を取ろうと思って、まあハサップ ISO、その上に FSC22000 っていう安全認証があるんですけど、そこまで取ったんですよ。コロナで売り上げ減ってるにもかかわらず、コンサルさんにいろいろ構築してもらって、社員教育もしてもらって、おかげさまで2年前になんとかその認証は取らさせてもらって、
長岡さんはもともと松江のご出身？
うん、松江育ちの、もう大学まで島大なんで。
おお、で一度も外には出てない
ですか？外に出てないですね。もともとはその大学でも情報系学んでたんで、うん、でもそのままあの SE だったりとか、うん、プログラマーとかそっちの方向に行こうかなと思ってて、
理系なんですね。
あ、そうです、そうです。で、それで当時 SE がこんぐらい、5年ぐらいしたらこんぐらいもらえるみたいな話を聞いて、まあ、そっちの方に行こうと思ってたら、うちの父が、うん、自分は昔こんぐらいもらっとったみたいな話を聞いて、まあ、継ぎますって言って。
はい、どういった経緯でこの三栄堂さんに？
まあ私は3人兄弟で、男は私1人なんですよ。でまあ、 あの別に継げって言われたこと一回もないんですけど、まあ自分が継ぐんだろうなっていう風な感じのことはずっとまあ思ってまして、
自分と違って使命感があるなと。
いや、もう全然使命感って感じじゃないですけど、なんかこう周りもそういうふうな目で見るじゃないですか、ね、後継ぎだねみたいな感じで言ってきて、まあ、そういう、まあ、継ぐんだろうなっていう感じで思ってて、で、まあ、高校までは松江 で大学は九州の方行って、就職は某金融機関に入ったんですけど、
あ、じゃあもう全然畑違いというか。
あ、そう。でもただあの今後のために役に立つなと思って勉強のために、あの銀行に入ったんですよ。松江の菓子屋ってあのオーナーシェフっていなくてですね、職人さんは社員でいて、であの社長は作らないっていうのがありまして、まあ、別にそれルールじゃないんですけど、なんかそういうのが私も職人にはならずに、まあ、勉強になるなと思って銀行に入って、で31の時に三栄堂に入りまして、
そのタイミングっていうのはご自身で入ろうかなって思われたんですか？
大体まあ30ぐらい目処にしようかなっていうふうに思ってたんで、まあ、そのタイミングで、はい、入って、で1年間はまあ製造の方で勉強をさせてもらって、で2年目からはずっとまあ営業だったりとか、あの父がやってたこととかを少しずつ、まあ、私も勉強しながらやってきて、で、まあ、この春社長になったっていう感じですね。
いや、お二人とも若いのに社長を務めとられてすごいと思うんですけど、この代表になる時のこのタイミングというか、それを親さんに会社を任したとかって言われたんですか？
自分自身は変わって変わったずいぶん前から言ってて、
うん、そうなんですね、
うん、あのうちの父がそれこそ作れば売れるっていう感じのタイプだったので、うん、その時代に沿ってないし、ちょっと考え方が違うから変わってくれ変わってくれって言ってて、うん、でまあ父としては自分がまあその時結婚してなくて、うん、結婚したら変わるわみたいなこと言って、うん、本当に結婚したらその半年経たんうちに変わったから。
へ、でもほぼ一緒ですね。なんかあのやっぱり考え方が違う、今までの商売のやり方で自分はこういう風にしてきて、うん、で今後もまあそれに基づいたいろんなこう発想なんかをまあ父なんかはしてたんですけど、うん、私が今後こういうサイドブランドにしていきたいっていう考え方と、やっぱこうちょっとミスマッチになってくる部分がやっぱりあったりしてて、ただ守るべきものは守る、でただ時代に合わせてきちんと整えていくというか変えていかないといけない部分はあるので、やっぱ今後そういう風にやっていくにはやっぱり私に変わっていかないとダメだなっていう部分があったんで、まあ、コロナであの厳しい状況ではあったけども、まあ、その中でまあちょっと父が判断してくれて変わってくれたっていう部分もありまして、ただやっぱまだ全然私も未熟なので、あのそばで支えてくれてるので非常に心強いなっていう部分はありますね。
人ができてて意見は、
いやいやいや、意見はってどういうことですか？
ちゃんとね、あの父親を立てて話しちゃう。
いや
俺なんか自分取り返しがつかんこと話してる気がしてからに。
いやもうでももうガンガン喧嘩しますけどね。
喧嘩されるんです。
めちゃくちゃ喧嘩してますよ。
今も。
はい。
でもぶつかる方がいいって言うじゃないですか。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市 長岡屋茂助の長岡誠一郎さんと、同じく松江市三栄堂の岡英介さんのお話、まだまだ続いていますよ。
長岡さんのとこもあの結構今パッケージとか、ね、いい感じ
に
変えたり
してるじゃない。
そうそうそう、あれもその若者に向けたところもあるし、そのデザイン性が、うん、結構都会の人に受けてて。
あ、本当ですか。
はい、あの近未来的なじゃないですけど、そのデザイン的に、うん、その百貨店のデパ地下みたいな雰囲気で、うん、高級感があるような感じで出してるんですけど、うん、昔ながらの人は前の方が良かった
絶対言われますよね。うちもそうです。
あの、はい、やっぱり変化を好まないっていうのが、うん、結構その島根県の気質なのか、
うんうん、そう、おかしい。全然中身変わってないんですよ、
うんうん、
でもパッケージが変わると、うん、急になんかね
言われますよね、
うん、お客様のことを考えてこういう風にしましたっていう風なことをお伝えしても、うん、いや昔の方が良かったみたいな今、うん、結構あの食べきり個包装とかで、
うん
ね、だんだん小さくなってくるじゃないですか、
う
ん、だからそういったことも踏まえてこういうちょっとパッケージを改めた商品なんかもあったりするんですけど、うん、いや昔の方が良かったっていやでもこっちの方が利用しやすいと思いますよっていうふうに言うんですけど、なかなかこうご理解いただけない部分、まあそれもあの少しずつ浸透はしてくるとは思うんですけど、最初やっぱそういうね、うん、お声が非常に多くて、うん、
あのあれ辛いですが、
常連さんたちには若干抵抗がある。
そうそうそうそうそう、
でも私びっくりしたのが、顎の焼きって山陰の人、うん、まあ本当にソウルフードで馴染みがあるんですけど、うん、県外の方に通じなかったりするんですよね、
うんうん、そうですね、やっぱりアゴっていうのが西の方でしかあんま食べられてなくて、
うんうん、
今でこそアゴだしとかで、うんまあ、それこそ今トビウオが取れる時期なんで、うん、シーズンだけもう今みんなスーパーで見てるのかもしれないですけど、うんまあ、あとはアゴだしでやっぱり有名になったのかなっていうところ、うん、でもやっぱり関東の方ではまだあんまり知られてないお客さんもですね、うちも関東の方に物を卸してたりとかするんですけど、あごの焼きじゃなくてあごだしで卸してたりだとか、 うちもあのあごだし持ってるんで、だけどね、やっぱりあごの焼き盛りてほしいなとか思ったから。
いやまあそうです
ね、地域性が強いんだよね、あごの焼きは。
うん、
だけど今ちょっと取り組んでるのはグロテンっていう商品出したんですよ。
グロテンってなんか聞いたことありますよ。
何ですかそれ、
うん、あの吉本興業さんと島根県の新しい特産品を作ろうって言って企画したやつで、
え、吉本と
今うちコラボしてやってるんですか。
長岡さんと2社でですか。
すごい。いや、うちだけじゃなくて、うん、あとは大社の方にあるみことさんっていう会社さんも一緒にやってるんですけど、そのグロテンっていうやつが、まあ、グロって言ってのどグロを入れて、であと色を黒くしようということで、あの赤点ね、浜田の方の赤点とか有名だと思うんですけど、はいはい、あれに対抗して西赤点東で黒でどうだみたいな感じの、やっぱその観光客さんとか、
うん、
ああいったところにも来てもらいたいなと思って、うん、で、まあ、そういったグロテンの企画、
うん、
もうすでに、ね、各スーパーさん、うん、あと物産館、
うん
うんうん、まあ、あと道の駅も一部置かさせてもらっとって、
すごい面白い新商品が、
ね、話題性のある商品っていうのはいいですね、
よろしくお願いします、
ね、買ってみよう。岡さんのところはこれからどんな商品が出てくるんですか。
あ、そうですね、あの、まあ、和菓子ってやっぱこう季節感がありますんで、その季節に応じたあの上生菓子とかも月に2回デザイン変えたりとか。
そんなに
変えるんですか。そうそうそう、でちょっとこう季節を先取りしてあの生菓子とかっていうのは作るんで、
すごい頻度だな。
そうなんですよ、
やっぱ和菓子って見栄えもすごいいいですもんね。
そうなんですよね、だから本当そのずっと定番で作り続けてるその季節のお菓子っていうのもありますし、ちょっと今回こういうの作ってみようとかでアイデア出してやったりとかもしますし、上生菓子はそんな感じでしてたりとか、あと本当にその季節の最時期のお菓子とか、あとまあ夏場だとわらび餅とか、あのそういうのが今まであんまりこう作れてなかったんですけど、うん、あの日持ちがしないし、うん、ロスの部分がかなりあったんで、うん、 作れてなかったんですけど、そういった部分もある程度そこは覚悟しながらも、やっぱ歳時期の季節のお菓子っていうのをきちんと展開したいねっていうのがあって、うん、あの今少しずつできなかったことをやりつつあるっていう感じなんですけど、
お二人がこう思う中岡さんなんかこんなことしたいなとかありますか？
これから先はやっぱりうちの父の世代を見てたりとかしても思うんですけど、年配者が増えてきてる中でその下の世代が支えないといけないっていうのはもちろん分かってる中で、やっぱりそういったところをもうちょい強くしていかないといけないなと。それこそその観光客さん来てもらわんといけんっていう中で、もしかしてその中で島にいいところだからこっちに住みたいっていう人、そこまでうちらでできたらいいなと思ってるんですけど、なかなか難しいかな、まあ、ただまあ島根県の人口をもっと増やしていきたいなと思ったら、やっぱうちらが頑張っていかないといけないなとは思ってますね。自分がちょっとベトナムに行った時にダナンに行って、毎週土日に橋がドラゴンかたどっとって、そこが火を吹くんですよ。うちもフェイスブックにちょっと動画上げたんですけど、でもう周りは大音量でトンちゃんトンちゃんやっとって、その活気で、あのもう賑やかなんです本当に。夜遅くても島根県も毎週土曜日かなんかに花火上げられるんじゃないかなと思って
その町のこうアイコン的なイベントだったりとか、象徴するものがあるっていうのは結構大きいですよね。
週に1回でいいと思うんですよ。土曜日だけその活気が毎回味わい体験、もしかしたら島根に住むっていう人もいるかもしれないし、なんかそういった話題になるものがあれば面白いんじゃないかなと。で、活気づけば若い人が島根に来るかもしれないし、
そうですね、
なんかそういった外に発信がしやすいようなものがあれば面白いんじゃないのかなと思って。
確かに確かに。
岡さん自身こんなことしていきたいとかありますか？
今本当松江でも我々の世代とかの人たちがやっぱお店やったりとかいろんな活動をしておられて盛り上げようとしてくれてるし、すごくね、いろいろこうつながりの中からいろんなこう私もお声掛けいただいたりとかで参加させてもらったりとかすることあるんですけど、我々世代がすごく少しずつ頑張ってきてるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、もっと多分いい松江になるだろうし島根になるんだろうなっていうふうには期待を込めて、思ってます。ちょっと私長岡さんみたいになかなかこう全体的なことを言えないんで、ちょっとこうまだこうね会社のことでいっぱいいっぱいなんで、なかなかちょっと言えないですけど、でも本当そのさっき言ったようにいろんな活動をしてらっしゃる方たちといろんなこう連携を取ってやっていきたいっていう思いはすごくあるので、少しずつでもなんか関わっていけたらなっていうふうに思ってますけど、
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。